II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
アニメロサマーライブ2024見る前特集でーす。どうも、こんにちは、あるいはこんばんは、アストミシンゴでございます。さあ、現在8月、半ばということでですね、もうそろそろですね、僕が毎年楽しみにしているアニメロサマーライブが、開催予定でございます。今回はね、その魅力なんかをね、お話ししていければなと思いますけども、まあこの企画ももう、10年近くやらせていただいてまして、ありがとうございます。10年近くやらせていただいているんですが、念のためアニメロサマーライブとは何ぞやということを、ご説明いたします。アニメロサマーライブはですね、2005年から、年1回、夏に、開催されております国内最大級の、アニメソングの、祭典でございます。2005年代々木第一体育館で始まり、2006年から日本武道館、2008年からは埼玉スーパーアリーナで、開催されているイベントでして、僕は2009年から毎年、見に行っておりまして、まあ、その年に話題になったアニメ作品の主題歌から、もうレジェンド級のね、あの往年の名曲まで、聴けるという素晴らしいイベントでございます。今年もですね、8月30日金曜日、8月31日土曜日、そして9月1日日曜日の3日間埼玉スーパーアリーナで開催予定と、これ3日目が9月にまたがるのは多分10年前のあの時以来ですかね。2014年のアニ様ね、3日目に、確か水木奈々さんだとか田村ゆかりさんだとか、あと宮野真守さん、あと、リサさん、あとラブライブのミューズとかね、もうすごいあの人気アーティストが殺到して、もうチケットが全く取れねえみたいな、この日だけ東京ドームでやってくんねえかなみたいな声も SNS でいっぱいあったあの年以来ですね。はい、開催されます。このアニメロサマーライブ、略してアニサマなんですけども、毎年テーマが、設定されています。ライブ全体を通してのテーマ、去年はアクセルというね単語でしたけども、今年はスターゲイザーというテーマになってます。こちらはですね、アニサマ公式サイトの方から引用させていただきますと、今回で19回目となるアニサマのテーマ、スターゲイザー、それは星を見つめるもの。昨年の大トリを務めた大石正義さんが MC で語った、アニ様でしか見ることができない景色、アニ様でしか作ることができない世界を発端にしたテーマです。アーティストはステージ上からアニ様の観客が作り出すペンライトの光の星空を見つめます。そして観客はステージ上でひときわ輝くスター、つまりアーティストを見つめます。会場で一緒に作り出すアニ様ならではの景色、そして星を見つめる者自身が星空を構成する星の一つ一つでもあります。来年のアニ様20周年に向けて広がりと温かみのあるイベントにしたい、そんなロマンティックな思いが込められていますとのことです。確かにね、僕もアニ様初めて見に行った2009年の時、めちゃくちゃ会場の後ろの方の席だったんですけど、やっぱ一番最初感動したのは、これから開演しますってなって会場の、照明がバンって落ちた時の客席のそのペンライトの光ってのがもう異常な綺麗さ、今までにこんな綺麗なもの見たことねえなみたいな感じになったんですね。やっぱそれをね、星空って表現するのはもう自然なことだと思います。2012年にサプライズで登場した森口博子さんもね、銀河の中にいるみたいみたいなことをおっしゃってましたね。はい、というわけで今年はこのスターゲイザーというテーマのもとに、アーティストがたくさん、出演します。さあ、そして今回の、アニ様見る前特集、ですが、一旦ですね、全出演アーティストの名前を、一回全部通して読みます。はい、ではまず8月30日金曜日 に出演予定のアーティストの方々を継承略で、アイリス、アベムジカ、アスカ、伊藤健人、エメ、大石正義、大橋彩香、北谷宏、楠木智美、シー・イズ・レジェンド、電波組インク、トゲなしトゲあり、フィールド・オブ・ビュー、フーヤ・エクステンデッド、マイダリン、マチコ、宮田俊也、ユナイト・アップ、こちらの方々でございます。そして、8月31日土曜日出演予定のアーティストが、あいみ、伊藤美久、内田真彩、岡崎里穂、小倉唯、カノエラナ、グランロデオ、鈴木好み、芹沢優フィーチャリング持つ、太陽と踊れ月夜に歌え、時俊一、トライセイル、蓮の空女学院スクールアイドルクラブ、早見沙織、早見沙織フィーチャリングハニーワークス、平野綾、フラガリアメモリーズ、迷子、マゾヒスティックオノバンド、以上でございます。そして、9月1日日曜日出演予定のアーティストが、アイドルマスターシャイニーカラーズ、青井翔太、朝霞、内田優馬、北宇治カルテット、ザック、邪神ガールズ生贄サマー、鈴木愛菜、千原みのり、遠山奈緒、トゥルー、南條吉野、花沢香菜、B 小町、フリップサイド、ブレイバーン CV 鈴村健一、伊佐美青 CV 鈴木亮太&ルイス・スミス CV 阿座上洋平、レオナ、以上の方々でございます。さあね、やっぱり今日初めて兄様の情報に触れた人もいるかもしれないですけどもね、ところどころ、えって引っかかってるようなところもね、いくつかあるとは思うんですけども、まずはですね、今回兄様初出演の方々の情報をね、いろいろ言っていこうと思うんですけども、まずは31日金曜日、初日初出演多いですね。確か10組ぐらいかな。多分これ出演予定の半分ぐらいは初めての人かもしれないですね。まずは、アベムジカですね。こちらは、メディアミックス作品バンドリからの出演、バンドでございます。去年の頭ぐらいかな。去年の頭ぐらいに、バンドリから何の予告もなく突然結成が発表されたバンド。そして正体も、不明なままライブを2回ぐらいやったのかな、確か。っていう状態。もちろん誰が演じてるのか、キャラクター設定もほぼ謎のまま、展開してきた、バンドでして、そして去年ですか。去年、3日目にも出演しますけども、迷子がね、主人公のアニメが放送されました。バンドリー・イッツ・マイ・ゴーという。その作品の中で、明らかになりました。ちょっと迷子と因縁がある、キャラクターがいたりとかして、まぁ、ちょっとね、まぁ、それでもまだ謎のままの、バンドでございまして、他のバンドリの、登場するバンドとは一線を、画すような、世界観を持ったですね、怪しげな雰囲気を持った、バンドでございまして、やっぱこれ初めて見る人たちはかなり衝撃を受けるとは思います。はい、メンバーは、佐々木理子さんと、渡瀬ゆずきさん、そして岡田芽衣さん、米沢あかねさん、そして高尾かのんさんの、この5人が、ね、キャラクターも演じつつ、楽器も演奏、そしてボーカルも担当するというバンドで、これは何でしょう、本当に見ていただいた方が早いっていう感じの、ね、バンドでございまして、アニメの最終話で、バンドリイッツ迷子のアニメの最終話で、結成が発表されて、ライブシーンみたいなのもあったんですけども、まだ謎のまま、そして来年1月かな、来年1月にこのアベムジカをメインとする、テレビアニメも制作中ということで、こちら、ね、そのアニメよりも前にこのアベムジカの世界観を堪能していただきたいなと思っております。ちなみにアベムジカのライブグッズでオーブがあるんですよ。バンドメンバーがね、一時期オーブをまとうみたいなのがあったので、それに合わせてだと思うんですけどね。真夏の兄様の炎天下でオーブを着てくる強者のファンはいるのかっていうのはね、僕ちょっと見物なんですけども。まあそんなのはどうでもいいですね。はい。 そして、初出演が伊藤健人さんですね。こちら声優さんですね。テレビアニメオタクに恋は難しいとか、あとアイドルマスターサイド M にも出演、されている声優さんでございまして、もちろんこのサイド M のメンバーとしてアニ様にも出演経験があるんですが、今回は、ソロアーティストとして出演ということで、こちら伊藤さんが結構変わった経歴を持ってまして、学生時代に、ボカロ P をやってたんですね。ね、このボーカロイドに今曲を作って、まあ、それを、まあ、実際歌ってもらって動画でアップするみたいな活動をされてたということで、だ作曲ができる方なんですよ。で、その経歴を活かして、今ご自身が出演されているプロジェクト世界、ね、初音ミクのね、リズムゲームアプリありますけど、あちらのアプリの方にも、楽曲提供を行っているというね、才能の持ち主でございます。最近ね、声優さんでもこういった、この声の演技だとか、歌だとか、以外の、才能をね、発揮する方々結構ね、いらっしゃいますけども、ね、まあ、小祝小鳥さんとかもね、そうですけども、ね、そういったね、ことができる声優さんでございまして、その、伊藤健人さんが今年、2024年、月が導く異世界道中という作品の、エンディングテーマで初めてアニメの主題歌を、担当したということで、今回この伊藤健人さんが初出演でございます。さあ、そして初出演が、エメさんですね。ついに来たかって感じですよね。アルファベットで AIMER と書いてエメさんでございます。2011年にメジャーデビュー後、数々のアニメやドラマ、映画主題歌、CM ソングなどを、手掛ける、女性アーティスト、でございます。もうね、もう数々もとんでもない量のアニメ主題歌を担当してます。まあ、一番最初はどうやら、ナンバー6というアニメね、フジテレビで、ノイタミナでやってましたけど、あの作品ですか。そして、機動戦士ガンダムユニコーンの、主題歌だった D I M という曲ですね。こちら、週刊ヒットチャートのトップ10にも入ったりとかして大ヒット曲になりましたね。ちなみにこの D I M っていうタイトルはまあ。作曲を担当した、沢野博之さんがですね、このエメさんへの感謝を、示すという意味で、先ほど言ったあの AIMER を、アナグラム並べ替えて、DIAM というタイトルにしたみたいなね雑学もあったりしましたけども、はい。そして Fate Stay Night シリーズとかね、まあ、ブリーチも歌ってるし、それから夏目友人帳とか鋼鉄城のカバネリもいろんな、ジャンルの作品ね、歌ってますね。そして、まあ、なんといっても、2021年リリースの残響参加ですね。こちらが、テレビアニメ、鬼滅の刃、遊郭編の主題歌になった、曲でございまして、こちらもそうそうたる記録持ってますね。ゴールドディスク大賞だとか、MTV のね、ミュージックビデオのね、賞をいただいたり、Yahoo 検索大賞、ビルボードジャパンミュージックアワード、そしてレコード大賞特別賞とか、いろんな音楽賞を総なめにした名曲でございます。というわけでこんなね、たくさんの、アニメ主題歌の中から果たしてどの曲をアニ様で披露してくれるのかということですね。さあ続いて初出演は She is Legend。 こちらがですね、2022年に、リリースされたゲームヘブンバーンズレッドの中に登場する伝説のバンド、となっております。今回出演するのが、かやもりるか、主人公、かやもりるかの歌唱担当の、サイさん、そして、シーズレンジェンドのもう一人のボーカル、朝倉カレンの歌唱担当、鈴木好美さん。この二人での出演となっておりまして、もうすでにですね、ライブツアーだったりとか、あと海外でのライブなんかもね、もうすでにしているということでですね、もう実力は折り紙付きのもちろんバンドなんですが、このゲームなんですけども、かつて、エアーとかクラナドとかを担当されていたあの前田純さんが手掛けたゲームということで、しかも今回ですね、もうこれすでにアナウンスされてるんですけども、前田さんが、監修した演出がこのアニ様で入っているらしいとのことです。はい。でしかもですね、この初日にはですね、主人公のかやもりるかの声を担当している楠木智さん、そして、朝倉カレンの声を担当している芹沢優さん、ね、ボイスキャストのお二人もこの初日に揃っているということでですね、この辺も何かしら関係してくるのかなっていうふうに私思っております。初日に初登場でございます。さあそして次初登場が電波組インク。 ね、こちらもね、お名前を知ってる人たちいっぱいいると思うんですけどもですね、アニメ、漫画、ゲームなど自分の趣味に特化したコアなオタクのメンバーを中心に結成された、萌えキュンソングを世界にお届けのキャッチフレーズで、秋葉原を中心に活動を始めたユニット。もうね、世界的なユニットになりましたけども、もうすでに来年、活動を終了するということが発表されているわけなんですね。なので今回が初出演にして最後の出演にもなるという、電波組インクなんですが、今回は今現在活動しているメンバープラスさらに、3年前に卒業した成瀬英美さんも特別に参加するということで、この電波組インクが結成当初から目標としていた中の一つに、アニメのサマーライブに出演するっていうのがあったらしいので、今回このね、活動終了前にその夢が叶うということで、やっぱこのアニソンに対する思いっていうのはね、非常に強いアイドルユニットでございまして、ご自身たちのね、ワンマンライブでもまだ成瀬さんが在籍してた頃ですけど、成瀬さんがね、スタートインクルプリキュアという作品でね、声優を務めたということもあって、そのスタートインクルプリキュアの、オープニング主題歌を、まあ、カバーで、歌ったりとか、まあそういうこともされてらっしゃったということで、まあアニメソングとしてもですね、電波組インクは、こちら、サイキック層の災難だとか、あと、ショコタンと一緒に歌ってた、パンチラインのオープニングテーマだったり、あと、今から10年ぐらい前にリリースされた、明日地球が粉々になっても、という曲がですね、今年公開された、デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクション、こちらの、挿入歌に起用されたりなどもして、また話題になっていると、そういった、電波組インク、今回、念願のアニ様、初めての出演にして最後の出演ということで、どんなステージになるのか楽しみでございます。さあ続いて初登場が、トゲなしトゲあり、こちらがですね、今年放送されたテレビアニメガールズバンドクライの劇中に登場するバンドでございますね。主人公のバンドですね。今年放送された大ヒットした作品でございましてね、もうとにかく曲がいいと、もういろんな人たちが言ってて、ね、劇中の中でもいろんな印象的なセリフとかも出てきたりしてね、世の中に中指立ててけ、みたいなのがあってね、主人公たちがいろんなところで中指を立てるみたいな演出があったりしましたけどもね、今回ね、ステージ上に対して中指立てる行為はね、ちょっと危ないんで、ね、やめた方がいいと思うんですけども、この、ガールズバンドクライという作品はですね、先にアニメの声優さんに、楽器をやってもらうっていう感じではなくて、もう先にバンドを結成するメンバーをオーディションで決めてから、声優をやってもらうっていう形で、結成されたバンドらしくてですね、もちろん音楽力はもう折り紙付きでございます。そして放送時期、まあ、プロジェクトの立ち上げ時期がね、結構被ってた、バンドリ・イッツ・マイ・ゴーの方にも結構ね、SNS でね、ラブコールをお互いにね、送ってまして、そして来年1月にはその迷子と共に対バンライブが決定しているという、大注目のガールズバンドでございます。アニメの放送終了からは約1ヶ月という、このほやほやの、話題がほやほやの状態でそのまま、今回姉様に、乗り込んできます。トゲなしトゲあり初出演です。さあそして初日初出演、フィールドオブビュー。これはね、もうびっくりしますよね。浅岡優也さんをボーカルとする、バンドでございます。もう説明不要の名曲、ドラゴンボール GT のオープニング主題歌、だんだん心惹かれてくなど、数々、もうアニメ主題歌でなくても数々のヒット曲を持ったバンドでございます。そしてボーカルの浅岡さんはですね、2016年に、アニ様の外の、野外広場にゲスト出演したり、したりもしましたし、ちょっともっと前か、2012年には、小田哲郎さんがサプライズで登場しまして、その時出演していた女性アーティストの方々と共にだんだん心惹かれてくをカバーで披露したみたいなことがありましたけども、今年はなんとフィールドオブビュー、あのフィールドオブビューがですね、ボーカルの浅岡さんだけじゃなくフィールドオブビューのメンバーで、初出演ということで、なんかフィールドオブビューの皆さんにとっても結構、記念すべきステージらしくて、もう何でしょう、何十年ぶりぐらいに3人でステージに立つみたいな。ね、浅岡さん自身はね、ソロで、ね、いろんな場所で、ライブなどをされてらっしゃるみたいなんですけども、今回このフィールドオブビューのステージとしてはもちろん貴重なものが見れるということで、でもすでに言われています、だんだん心惹かれていくは絶対やるそうです。もうこれは、 初日に同じように出演されてる北谷博さんもいらっしゃいます。ね、ワンピースとかドラゴンボールとか、もうね、ジャンプ作品が好きな人たちにはもうたまらない日になるということで、このフィールドオブビューのお三人のステージ必見でございます。そして続いて初出演が、マイダリンさんですね。マイダリンさんはですね、タイ出身の女性アニソンシンガーでございまして、もう幼い頃からも日本のアニメソングに触れる機会が多くて、もうとにかくもうアニメソングを歌いたいという思いで、2020年に、ランティスよりデビューするわけなんですね。神様に拾われた男という作品のエンディングテーマでデビューし、その後、ウルトラマンの主題歌だったり、転生したらスライムだったけん、最近だとシャイとか、数々の作品の主題歌を担当されてらっしゃいます。去年の欅広場の無料ステージでもマイダリンさんのステージありましたけども、やっぱりね、そのアニソンが好きという、気持ちにもう裏打ちされる形でですね、もうパワフルなステージでございました。今年はこのアニメロサマーライブ本編の方に、マイダリンさん初めて出演されます。ちなみになんですけども、マイダリンさんは、レコード会社はランティスなんですけども、タレントとしての所属事務所は、吉本興業だそうです。これ知ってて損はない情報でございます。さあ、続いて初登場が、宮田俊哉さんです。これ発表された時すっごいびっくりしましたけどね。まあもう説明する必要もないかもしれませんが、キスマイフット2という、アイドルグループのメンバーとして、デビューした、宮田さん。ね、まあもう名前出してもいいかもしれないですけど、ジャニーズ事務所所属の、ね、グループ。まあ旧ジャニーズ事務所、現スタートエンターテインメントですが、なんでしょう。ジャニーズ初の、アニメ好きと、まあ、公言してたタレントとしてもね、結構いろんなね、テレビで番組で、お見かけする機会もあると思うんですけども、この宮田さんですね、まあ、声優デビューもされてまして、劇場版のベムでね、アニメ声優やって、しかもさらには今年放送されてたカードファイトヴァンガードリバインズの方ではなんと主演も担当されていたということで、もうとにかくですね、もうアニメ業界に対する功績も非常に大きい方でして、このアニメのサマーライブに関してもですね、2021年、まあコロナ禍でちょっとね、入場人数がちょっと抑えなきゃいけなくなってしまったっていう年ですね、確かネットで生配信やったんですよ。まあライブ本編を配信するのではなく、ライブ本編を、MC が見てる様子を配信するみたいな。で、その、配信の、司会、初日の、司会をやってたのが確か宮田さんだったんですけども、これ後で分かったんですけども、その日に出演されてた岡崎体育さんの曲の中で、ワニの着ぐるみが出てくるんですね。で、そのワニの着ぐるみの中に、実は宮田くんが入ってたっていう、サプライズも後日発表されたりとかして、何してんのって思ったんですけど、今回は、着ぐるみに入った状態ではなく、宮田俊哉、ソロアーティストとして初出演ということで。で、やっぱり注目としては、宮田さんが一体どんな曲を披露するのかっていうところですよね。このアニソンへの出演が、発表された時にも SNS 上でもいろんな、予想みたいなの飛び交ってましたけども、当の宮田さん本人はですね、このアニメロサマーライブ、出演が発表されたその日に、黙って、あるツイートを共有ツイートをしたんです。その共有ツイートっていうのが、今 YouTube にも上がってます2021年に公開された、歌のプリンス様の一ノ瀬時矢との、コラボ曲ネモフィラのミュージックビデオだったんですね。これが果たして何を意味するのかというのは当日来てみないとわかりませんが、あとですね、先日旧ツイッター X の方でですね、アニ様のプロデューサーである斉藤さんが、スペースをやられてたんですけども、その中でおっしゃってたのが、アニ様ではその、なんでしょう、あまり意味のないカバーはやりたくないと。まあ、その日出てるアーティストをね、まあ、二組、まあ、ないしは三人とか、ステージ上に上げて、まあ、名曲をただカバーで歌ってもらうっていう。まあ、でもカバーももちろんいいんだけども、現行で活躍してるアーティストの方の楽曲だったりした場合は、やっぱりカバーじゃなくてご本人が来てくれてご本人の声で歌ってもらうのが一番いいだろうと。あまり意味のないカバーはやりたくない、みたいなことをおっしゃったんですが、今回この宮田さん、ね、この旧ジャニーズ事務所のタレントさんが来てくれたことにより、このアニ様で歌う意味がある曲っていうのを用意してると。 もうなんとなくね、候補はね、いろいろ絞られてきますけども、ね、宮田くんが来てくれたことによって、このアニサマで聴ける名曲っていうのが、あるらしいと。なので今回この、宮田くんが来てくれたということだけでは終わらない、何かもう少し大きなことが、このアニサマ2024初日で見れるのではないかなと思って期待しております。さあ、そして初日の初出演アーティストラストはですね、ユナイトアップでございます。こちらユナイトアップはですね、2021年よりスタートした多次元プロジェクト、才能と才能をユナイトアップするをテーマに、夢を追いかける多種多様なボーカリスト、シンガーソングライターを紹介する、多次元音楽プロジェクトとなっております。同名のテレビアニメが2023年に放送されまして、2025年1月、来年ですね。来年にはテレビアニメの第2期が放送予定だと。そして今回このユナイトアップの中に登場する、3組の、グループが、初めて出演になります。主人公が所属する、デビューしたばかりの、新人アイドルグループ、プロトスター、そしてバックダンサー上がりのダンスボーカルグループ、レジット、そして自分たちで楽曲制作も行うバンドスタイルのアイドルグループジャックジャック、この3組でございまして、この3組ですね、キャラクター設定とかだけではなくて、出演演じている、方々も、まあ、声優さんだったりシンガーソングライターの方だったり俳優さんだったりっていうですね、様々な職種の方々が集まってきたこの多次元アイドルプロジェクトなんですね。なので他の、メディアミックス作品とはちょっと違ったステージが、見れるものだと思っております。こちらユナイトアップ、要注目でございます。はい、というわけで続いては2日目に、8月31日に初出演の、アーティストの方、カノエララさんですね。カノエさんは佐賀県出身のシンガーソングライターの方でございまして、カノエさん自身が、無類のアニメ好きということで、そのアニメからまあ着想を得て曲作りに反映されるみたいなことも非常に多いらしいです。はい。そして、まあ、今 TikTok とか YouTube とかでね、短い弾き語り動画みたいなのでも、話題になった方でございまして、ね、ご自身が、主題歌を担当された、今年放送されました、夜のクラゲは泳げない、こちらの作品の中の挿入歌とかもね、カバーで弾き語りで、披露されたりもしてます。他にもね、虚構推理とか、ヘルクとか、そういった話題の作品の主題歌を担当されている、カノエさんでございます。10月から放送予定の、アニメの、主題歌も担当、されるご予定のカノエさんでございます。これからアニメソング界ではね、名前を聞かない日はないぐらいの、アーティストになると思われます。要注目のシンガーソングライターでございます。さあ、そして2日目続いて初出演はですね、太陽と踊れ月夜に歌え、こちらはですね、2023年にメジャーデビューした、まず、太陽と踊れという、ユニット、そして月夜に歌えというユニット、この2つのユニットが混合になったものがこの、太陽と踊れ月夜に歌えという、今10人なのかな、10人のユニットなんですが、これ珍しいパターンなんですけども、去年の、欅広場の無料ステージの方にも、太陽と踊れと月夜に歌えのこの2組で、ステージイベントに出てたんですね。で、さらになんと今年も初日に欅広場の無料ステージで太陽と踊れ、そして月夜に歌えの二組が無料ステージに出演されるということで、多分これあんまないことだと思うんですよね。欅広場に出てた人がその翌日にまた本編に出るみたいな、結構不思議な感じのことをねしてるんですけども、このポップで可愛い楽曲を歌う、太陽と踊れ、そしてエモーショナルでかっこいい曲を歌う月夜に歌え、この二組が混合になった、太陽と踊れ月夜に歌えがですね、今年放送されたテレビアニメ愚かな天使は悪魔と踊るのオープニングテーマで、初めてアニメ主題歌を担当したということで、今回アニサマ初日には、欅広場の無料ステージ、そして2日目はアニサマ本編に、初出演でございます。太陽と踊れ月夜に歌えでございました。 さあ、そして続いて初出演が、トキ俊一さんですね。この方も声優さんですね。2014年に、デビューして、もうそれ以降も数々の作品に、出演されてます。もう今、ウィキペディア見ながら喋ってるんですけど、もう数えきれないぐらいたくさんの作品ですね。メインキャラクターを演じてらっしゃって、それこそね、アイドルマスターサイド M も出てますし、最近だと、まあ、東京リベンジャーズもそうか。そうですね。熱文字でもね、お熱だったヴァンパイアドミトリーとか、そういった作品にも出てる、声優さんなんですけども、2019年に、ポニーキャニオンからソロアーティストとしてデビューしておりまして、こちらもですね、数々の作品で主題歌を担当してます。まあ、ご自身が出演されてる、作品でも主題歌担当してたりとかですね、こちら大正乙女おとぎ話だとか、今年だと、月刊妄想科学の主題歌とか、ありますけども、特におすすめがですね、テレビアニメループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するという作品のオープニングテーマになった、アナザーバースデーという曲がありまして、この曲は、YouTube のね、トキさんの公式、チャンネルにミュージックビデオがフルで上がってるんですけども、こちらね、あのループ7回目、まあ、略してループ7って言われてますけど、このループ7の映像も、この組み合わせた、ミュージックビデオとなっておりまして、このルブナーという作品の、内容を知った上で見ると、非常に刺さる、歌詞になっております。ね、こちらね、あの他にもいろんな曲のねミュージックビデオだったりだとかフルコーラスで上がってたりとかするんで、このトキさんの YouTube チャンネルね、あの予習にもおすすめでございます。そんなトキさんが2日目初出演です。さあ、そして続いてが、ハスの空女学院スクールアイドルクラブ。ということで、まあ、このスクールアイドルっていう単語でもう分かる人は分かると思うんですが、こちらですね、現在展開中の、スマートフォン向けアプリ、リンクライクラブライブに登場する、スクールアイドルたちによるユニットでして、このハスの空女学院スクールアイドルクラブっていう名前ではあるんですけども、その中でもさらに3つのユニットがあって、このハスの空女学院スクールアイドルクラブというのは、正式なユニット名ではないんですが、この9人を、まあ、総称して言うときにこの名前を使っていると。だから2世代前のね、あの虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会みたいな感じですよね。あの虹ヶ崎もね、あの一人一人がソロで活動してる、スクールアイドルっていう設定でしたから、今回のこのハスの空女学院スクールアイドルクラブも、この9人の中で3人ずつの3組ユニットが、一緒になっていて、作品の中でもこの3つのユニットが、単独で活動することもあるみたいな感じで、この9人組グループとしての活動は、まあ、イレギュラー扱いみたいな感じらしいんですけどもね。はい。まあ、今回このね、ラブライブの、グループとしては、5世代目に当たるっていう感じなんですけどもね。やっぱ、この間の斉藤 P のスペースでもおっしゃってましたけど、やっぱりその元々のレベルがすごく高いというか、あのやっぱりそのラブライブという作品に出るためにそのキャストになったみたいな、方も存在するところもありますからね。しかもね、あのメンバーの中には元々ガチでアイドルグループに所属してた方もいらっしゃったりとかしてね、もうどんどんどんどん、ラブライブという作品のね、このアイドル力というか、こういうのがどんどん上がってるということで、今回ハスの空女学院の、パフォーマンスをね、生で見る人たちもかなりいっぱいいると思うんですけどね。ね、まだテレビアニメ化もされてないですから、なんでね、こういうね、まあ、ちょっと最近ラブライブシリーズからちょっと遠のいてるなって方々とかにもね、今ラブライブこんなになってんだぞと、こんだけレベル上がってんだぞっていうのをね、間近で見れると思いますんでね、こちらも要注目でございます。ハスの空女学院スクールアイドルクラブです。さあ、そして続いて初出演がですね、早見沙織フィーチャリングハニーワークスでございます。早見沙織さんはですね、同じ2日目にソロアーティストとして、出演するわけなんですが、それとは別で、早見沙織フィーチャリングハニーワークスとしても、のボーカルとしても出演されるということで、こちらはですね、もう知らない人はいないんじゃないかなっていうあの名曲、可愛くてごめんという楽曲をね、元々歌っているチュータンというキャラクターとしてね、早見さんが歌ってる曲が SNS を通じてもうバズりにバズって、この可愛くてごめんの楽曲を使用した、動画総再生数が、 300億回を超えている大ヒット曲ということで、でしかもね、このチュータンとして、早見さんが、歌を披露した機会っていうのが確かなかったということは、今回がチュータンとして初めて、ライブで歌うということになるっぽいです。はい、これはね、もうちょっと見なきゃいけないですよね。初めてですからね。まあもうこのチュータン名義の曲もね、そんなに多くはないですから予習もしやすいでしょう。まあ言ってもこの可愛くてごめんはもうアニソンをよく知らないっていう人でも、もう絶対に一度は聞いたことのあるくらい予習いらずの、超有名曲ですから、そしてこの、チュータンとして出る早見さん、そして、ご自身のソロ曲での、ゆったりとした感じの早見沙織さんとのこのね、早見沙織という役者のこのね、あの幅もね見れる、このアニメのサマーライブ、2日目でございますね。今あの疑似ハーレムっていうアニメもね、早見さんが、メインヒロインやってらっしゃいますけどもね、この早見さんの幅を、見れるステージでございます、きっと。さあ、そして、続いての初出演アーティストがフラガリアメモリーズでございます。こちらがですね、サンリオキャラクターをですね、ちょっとモチーフとしたキャラクターたちになってまして、結構前なんですけど、サンリオ男子っていう作品がありましたが、あれはあくまで現実世界というか、サンリオのキャラクターが、好きな、男性たちみたいな感じでね、あのね、ファンタジーのキャラクターではなかったんですけども、今回のこのフラガリアメモリーズっていうのはですね、サンリオキャラクターに、仕えている騎士という設定の、人型キャラクターになりますね。だからこっちはファンタジーですね、その人型のキャラクターたちを、使って送る新世代の本格ファンタジープロジェクトとして、リリースされたのが、フラガリアメモリーズというですね、ゲームでございます。その中に登場するフラガリアメモリーズ、キャラクター総勢17人が、の17人のキャストが、今回一挙にアニメのサマーライブに初登場ということで、今年に入って初めての CD がリリースされ、さらに8月には、初めての 3DCG ライブも、行われたということでですね。まあ、もうご想像の通り、もうキャラクター全員イケメンですよ。はい、このイケメンのキャラクターたちとともに今回このフラガリアメモリーズサンリオから、アニメのサマーライブに登場ということで、サンリオからの、アニサマへの参戦っていう点で言うと、商売録以来ということでですね、ね、今後ね、あのネットニュースでよく聞くあのサンリオキャラクター大賞ですか、そういったイベントでもね、このフラガリアメモリーズの名前をそのうち聞くことがあるかもしれないということでですね、今のうちにね、このユニットのことね知っといてドヤ顔してほしいと思います。さあ、そしてアニサマ2日目初出演アーティストラストはですね、マゾヒスティックオノバンドでございます。こちらちょっとね、説明がまた長くなっちゃうんでね、あれですけど、声優の神谷博さんと小野大輔さんが長年やられているディアガールストーリーズというね、ラジオ番組がありますね。なんか映画化とかもされてましたけどもね、この番組内から立ち上がった、バンドがこの、マゾヒスティックオノバンドでございます。こちらメンバーはですね、まあ、この番組のメインパーソナリティである神谷さんと小野さん、2人をボーカルとして、あとはですね、番組の関係者とかスタッフさんとかを、入れた6人組グループなんですね。まあ、一番ね、よく名前聞いたことあるかなって思うのはちゃんこさんって方ですね。こちらはあの構成作家でね、いろんなラジオ番組とか担当されてる方ですけども、この方がね、ドラム担当で入ってたりとかしてなんですけども、一応このバンドがですね、エアバンドらしいです。実際には楽器は演奏しないエアバンドということでですね、まあネタバンドかと思いきや、実はこの、マゾヒスティックオノバンドはですね、何回も、コンサートとかライブツアーとかをやられているもう立派な、アーティストでございましてね、今回この多分外部のね、これフェス的なイベントに出るのはほぼ初めてなんじゃないかなっていう、感じでございますね。自分たちのことをなんかね、あのアニメソング歌ってもないのに出てみたいなことをね、あのおっしゃってましたけどもね、よくよく調べたら実は一曲アニメの主題歌やってるっていうですね、ちなみにあの小野大輔さんはまあアーティストとしては、12年ぶりに、アニメのサマーライブ出演で、声の出演としては10年ぶりぐらいですかね。はい、まあ、違う形でアニ様に関わってきたわけなんですけども、今回、マゾヒスティックオノバンドが、アニ様初出演でございます。 さあ、そして、アニサマ2024最終日、9月1日日曜日に、初出演となるアーティストの方々ですが、まずはアイドルマスターシャイニーカラーズ、こちらはですね、まあもう超有名ですね、アイドルマスターシリーズの、2018年から、新作ゲームとしてサービスを開始した、アイドルマスターシャイニーカラーズの中に登場する、ユニット、3つのユニットが今回、アニ様に初登場、イルミネーションスターズの3人、そして、アルストロメリアの3人、そして、ノクチルの4人、計10名でございます。アイドルマスターシャイニーカラーズは、実は2020年、まあその延期になっちゃって2021年のアニ様にももともと出演予定ではあったんですけども、ちょっと事情があって出演辞退となりまして、まあ、今回そのリベンジを兼ねてのね、アニ様初出演なんですけども、まあ、こうか不こうかタイミング的にですね、今年、テレビアニメも放送されていまして、で、そのうち第2期もね、今はイベント上映中ですけど、そのうちテレビでね、第2期も放送されるというですね、結構ね、グッドタイミングでの、出演となります、今回は。はい。しかもですね、もともと出演予定だった、メンバーに、プラスで、追加出演が決まった、メンバーもいるので、まあ、シャイニーカラーズのプロデューサーの方々もね、ぜひとも、今からでもチケット買ってね、見に来るべきだと思います。さあ、そして続いて初出演がですね、ジャシンガールズ生贄様ということで、こちらですね、アニ様公式サイトからの引用で紹介しますと、クラウドファウンディングで1億円集めたり、違法アップロードより先に、切り抜き配信をしたり、公式がメルカリで転売よりも早く販売したりするアニメ界の暴れん坊、ジャシンガールズ生贄様がスペシャルユニットで参戦ということで、こちらはですね、ジャシンちゃんドロップキックという、作品に登場するキャラクターの、声優を務めている方々による、スペシャルユニットでございまして、今回は総勢8名での、出演となります。もともとね、この3日目にも、ソロアーティストとして、出演が決まっている鈴木愛菜さんがね、主人公のジャシンちゃん役をやってまして、このアニ様でも、かつてこのジャシンちゃんドロップキックを意識した演出だったりとか、曲だったりとかで、このジャシンちゃん役としてセリフを言ったりだとか、で、あと歌を歌ったりとかもありましたけども、今回はこの声優ユニットとしての出演となりまして、思い返せば、ジャシンちゃんドロップキックの第1期のオープニングテーマは、声優さんたちがわちゃわちゃ歌う感じの曲だったなぁなんてのも、思い出されたりとかしてね、一体どんな曲が聴けるのかということで、あとどういったステージになるのかっていうのも全く想像がつかないのでね、あとジャシンちゃんドロップキックのことですから、相当ネタには走る可能性はありますけども、そこはやっぱりアニメのサマーライブらしいというところです。やっぱアニメソングの祭典ではあるけども、アニメ作品そのものが、参戦してるという感覚で、このジャシンガールズ生贄サマーのステージ楽しみでございます。さあ、そして3日目初出演、B 小町です。こちらも大ヒット作品ですね。推しの子の中で、登場するアイドルグループでございます。ね、ルビーちゃんとカナちゃんとメムチョ。この3人の、ボイスキャストが今回、出演ということで、去年の大トリを務めた大石正義さんがですね、ご自身が、提供した曲ということで、カバーで、去年ね、B 小町の、曲を披露。されていましたけども、今年は、B 小町本人がアニ様3日目に登場でございますね。コール&レスポンスがたくさん詰まったあの曲を聴けるのではないかなというふうに、しかもね、今現在テレビアニメの第2期放送中、そして実写版の、予告映像とかがね、 YouTube でちょくちょく上がってきたりとかして、まさにこの推しの子が熱い時期にB 小町がアニ様で見れます。さあ、そして、初出演アーティスト最後は2組まとめての紹介になりますかね。ブレイバーン CV 鈴村健一、そして、イサミアオ CV 鈴木亮太&ルイズスミス CV 浅上洋平、この2組でございます。もうね、ブレイバーンって名前でわかると思いますけども、今年1月に1月から3月まで放送された、勇気爆発バーンブレイバーンという、オリジナルアニメ作品の中からの、出演ということで、やっぱ第1話ね、ちょっと なんでしょうね、暗い系の、まあ、現代風のロボットアニメが、始まったのかなと思いきや、第1話の最後で、ブレイバーン、自分のことをブレイバーンと名乗る、本当にもう昭和の頃のスーパーロボット作品から飛び出してきたかのようなロボットが、ミスマッチ感のある感じで登場してきて、しかも、本当にもう、昭和の感じバリバリ出すロボットソングが、1話の最後で流れるというですね、そのギャップでもうあっという間にアニメファンたちの心を掴んだあの勇気爆発バーンブレイバーンが今回、作品の中から登場ということで、しかも今回ブレイバーンと、主人公2人と別々で名前が繋げられてるんですけども、これは何か意味があるのかなっていう感じで、もちろんまあイサミ役の、イサミ青役の鈴木さんとルイス・スミゲス役の浅上さんも、もちろんリハーサルをされたらしいんですけどもね、一体何のリハーサルをしたのかっていうのがすごい気になりますね。鈴村さんもね、今年ちょっと体調不良でお休みしてた時期なんかもありましたけども、この兄様にね、間に合って非常に良かったです。この鈴村さんもね、ソロアーティストとしてね、過去何度か兄様には出演されていましたが、今回この今年話題になったブレイバーン役として、兄様に登場します。果たしてどんなステージになることやら、ということで。まあ、先ほどのね、邪神ちゃんドロップキックのようにね、まあ、アーティストというよりかは、このアニメ作品が、兄様に登場するということですね。まさにこの国内最大級のアニメソングの祭典でしかできないような、ステージパフォーマンスになると思います。ブレイバーン、そして、イサミ・アオ&ルイス・スミスが、3日目初登場ということで、はい、兄様2024初出演アーティストの紹介は、まあ、これぐらいですね。長いですね。ちょっと、まさか初出演アーティストの紹介だけでこんだけ時間を食うとは、思わなかったですね。まあでも、毎年そうか。はい。先生、毎年そうでしたね。はい。というわけで、初出演アーティストの紹介はこれぐらいで、あとはそうですね、注目アーティストといいますかね、まあ完全に個人的なあれにはなりますけども、まず、8月30日初日、北谷博士さんが、出演されます。もしかしたら北谷博士名義で兄様で歌うのは18年ぶりとかなのかな。もともとねジャムプロジェクトとしてね初年度から参加してはいましたけども、多分2006年の日本武道館かな、あのジャムプロジェクトのメンバーが一人ずつヒット曲をメドレーで歌っていく男子アニソンメドレーっていう楽曲があったんですよ。もう今ではもう夢のようなあれですけど、その中で北谷さんが、ワンピースの主題歌 We Are を、披露していましたけども、今回北谷博士、ソロの出演としては多分それ以来って考えると18年ぶりなんですかね。北谷さん、アニソンシンガーとしての地位は We Are のヒットにより確立し、以後仮面ライダー龍騎、魔弾戦記龍剣道、遊戯王デュエルモンスターズ GX などなど、数々のアニメ、主題歌を担当。ね、先日あのワンピースのね大きなライブイベントなんかもありましたけども、今回ねこの、レジェンド北谷博士さんが、兄様初日に登場ということですね。そして、兄様二日目だとこの熱文字的にもですね、あの MF ゴーストっていう作品がねあのすごい話題になってたんでね、やっぱり芹沢優フィーチャリング持つですかね。あの芹沢さん自身は去年の3日目かな、2023に、ソロアーティストとして初めて登場してたんですけども、まあ、去年はソロの曲1曲と、あと、モツさんとのフィーチャリング、楽曲で、ね、あるんです。ジャングルファイヤーって曲。こちらが、MF ゴーストの第1期の、オープニングテーマだった、曲でございます。ね、あの、モツさんが、所属してた、あの、ムーブっていうユニットありましたけどね、ずっとあの、イニシャル D の主題歌を担当していた、ユニットですね。もうこのムーブの魂を引き継いだ感じのね、もうバリバリの打ち込みの音源のノリのいい楽曲でね、非常に話題になりました。ミュージックビデオの再生回数もすごい回数になってます。で、今回は、もう最初から芹沢優フィーチャリング持つとしての出演なので、この第1期の主題歌もそうですし、また、MF ゴーストの第2期の主題歌もこの芹沢優フィーチャリング持つとして決まってるということですので、もしかしたら新曲が初めて、ライブで聴けるかもしれませんよという、期待も、込められています。そして兄様2日目ですね、他にも、平野綾さんが、こちらは15年ぶりか、 ソロアーティストとしては15年ぶりの、参加になります。はい。ちょっとびっくりしましたよね。まあ言っても、鈴宮春日の憂鬱、テレビアニメが2006年かな？はい。に放送されて、まあその時にもね、SOS 団の三人娘として出演されて、まあその後ソロアーティストとしても何回か出て、で、2017年のアニ様にサプライズで、また SOS 団の3人で出てたんですけど、今回ソロアーティスト平野綾として、2009年の、ちょうど春日の2期を放送、2期っていうか、春日の新シリーズを放送した時以来の、ソロの出演になります。はい。まあ、言っても多分、鈴宮春日の憂鬱のアニバーサリーイヤーでもありますから、今年は。原作多分20年かなっていうアニバーサリーイヤーでもありますし、あとですね、平野さんが今ギターを練習されていると、兄様に向けてギターを練習されているということでして、この鈴宮春日の憂鬱で、ギターでっていうともう連想される曲はもうだいぶ絞られますよね。あと何気にですね、鈴宮春日の憂鬱のオープニングテーマである冒険でしょでしょが、プレーンな状態ではこの兄様でまだ披露されてないんですよね。なんで、そのあたりの楽曲もどうなるのかなーなんて楽しみにしつつ、この平野綾さんの15年ぶりのステージ楽しみにしたいと思います。そして、アニ様3日目で言うとですね、まぁ、朝香さんなんかもね、去年はアニ様出演はなかったんですけど、その代わり、同じ日程で、お昼、アニ様本編の開演前ですよね、お昼に埼玉県のライブハウスで、ご自身がライブをやるみたいな。もう兄様と同日程で3日間連続でやるみたいな。なんかこの兄様に捧げるじゃないですけど、そういうライブをね、去年はやってらっしゃって。で、今回1年ぶり、2年ぶりに、兄様のステージに帰ってくるということで、やっぱ兄様への思いが人一倍強い方ですから、今年のステージも楽しみでございます。そして話題になった作品といたしましてはね、響けユーフォニアムのね、テレビシリーズが、完結しまして、まあそのに合わせる形でね、今回北宇治カルテット、そしてトゥルーさんですね、北宇治カルテットは今回3回目の出演で、北宇治カルテットが出演するときは絶対トゥルーさんが同じ日にいるということで、まあ、北宇治カルテットはこの響けユーフォニアムの中に登場する、エンディング主題歌を歌う声優ユニットでございます。もう1期も2期も3期も、この4人が、エンディング主題歌を担当してました。今年その、響けユーフォニアムの、フィナーレを迎えた、2024年に、また、この兄様のステージに帰ってきたということで、そして響けユーフォニアムの、世界をずっと表現し続けていた、オープニング主題歌で表現し続けていたトゥルーさんも同じ日にということで、この日はやっぱりね、ユーフォニアム関連の演出が絶対あるとは思いますので、ファンの方々はぜひとも要注目ということで、さらにですね、言うと、フリップサイド、なんですけども、こちらは、今の、二人のボーカル、上杉さんと安倍さんに変わってからは、兄様初登場となります。ね、この二人に変わってからも、いろんな作品の主題歌担当してますが、今回同じ日にですね、その前に、何でしょう、セカンドフェーズか、フリップサイドセカンドフェーズのボーカルを担当してた南條佳乃さんも、ね、出演されてるんですね。しかもこのタイミングで、2024年4月から放送されていた、夜桜さんちの大作戦という作品の主題歌を、このフィリップサイドフィーチャリング南條佳乃として、この今のボーカルと、一世代前のボーカルが共演するという形の楽曲がもうすでに発表されています。これは、フリップサイドセカンドフェーズと、サードフェーズのボーカル3人が、ね、同じ日に揃っているということは、もしかしたらもしかするかもなんていう、期待もあります。さあね、アニ様3日間ありまして、たくさんのアーティストが出演されるわけなんですけどもね、今回、触れられなかったアーティストの方々もね、もういっぱい、います。もうちょっと紹介しきれないぐらいの、アーティスト数、要注目の、披露されるんじゃないかなって思われる楽曲数もとんでもない数ありますんでね、もうちょっと予習が追っつかないですよねみたいな感じですよね。まあ毎年そうなんですけども、今年のアニメのサマーライブ2024も非常に楽しみです。 あとですね、ちょくちょく話していましたが、欅広場で行われる、無料ステージ、今年はアニサマスターゲイザーステージって名前がついてますけども、今年もあります。3日間ともですね、いろんなアーティストの方々が出演されて、チケット持ってなくても見れる、無料ステージとなっておりまして、その中でも僕特に注目しているのがですね、8月31日土曜日の、お昼11時から、ステージがある歌声はミルフィーユっていうユニットなんですけども、この歌声はミルフィーユがどういうユニットかと言いますと、女子高生アカペラコンプレックスをテーマにした女性声優たちによる音楽、プロジェクトということで、まあ、メディアミックスものではあるんですけども、まあ、来年にはテレビアニメも放送予定ということで、で、これがやっぱりアカペラっていうのがね、結構要注目でしてね、もう声優さんたちがガチでそのボーカルだったりコーラス、あとベースだったりボイスパーカッションだったりっていうのを本当にガチで練習していて、で、YouTube にもいろんな、楽曲、ね、カバーで歌ってる楽曲とかもいっぱい上がってるんですけども、この歌声はミルフィーユの注目度が一気に上がった、出来事といえば、今年フジテレビで放送された、ハモネプですね。もう僕はもう世代なんで、もう中学高校の時はもうずっとね、レギュラー番組の時から見てましたけどもね、全国ハモネプ大リーグというね、日本中の、アカペラユニットたちが、まあ、腕を競う、大会があったんですけども、その大会にガチで応募して、ガチで決勝まで行っちゃったんですよね。で、生放送で行われた、決勝大会、テレビで見てましたけども、まあ、優勝こそ逃してしまいましたけども、もう本当に堂々たるステージで、ね、あのアカペラを今回、欅広場で生で聴けるチャンスでございます。なんと、尺で言うと約45分ぐらいあるそうです。こちら、興味ある方は、ぜひとも、アニサマ開演前から、埼玉スーパーアリーナに行ってみてください。ということで、はい。非常に駆け足ではありましたけども、今年のアニメのサマーライブ2024スターゲイザーの、出演アーティストの紹介なんぞをね、おすすめポイントなどをね、話していきましたけども、もうすでにチケットを持っている方もね、いらっしゃるとは思いますけども、今回の僕のトークを聞いて、ちょっとでも、見に行きたいなって思ってくれた人が増えたら幸いでございます。なんだったらですね、今収録しているこの間もですね、まだチケット買えるっぽいので、ぜひとも興味ある方は、一度、姉様に足を運んで見ていただきたいなと思います。こちらはもう前から言われてます。配信とかはもうできないと。まあ、権利関係とかもいろいろありますけども、やっぱりね、現地で生で見てこそのライブだと思うので、興味のある方はぜひとも行ってみてください。はい、ということで、長いこと一人で喋ってましたけども、これ収録しているのがですね、アニ様の1週間ちょい前っていうことでね、もう今、一番頭の中がアニ様のことしかない状態なんですね。正直ね、お笑いはすごいおろそかになってます。はい。何をしててもアニ様のことしか頭にない状態でしてね。M1 グランプリの1回戦の予定も、まだ出てないんですけど、できればアニ様の後がいいなぁなんか考えちゃったりとかもして、なんなら僕はアニ様の3日目、9月1日のお昼に、M1 グランプリ対策ライブっていうのに、出ることになったので、それ終わってから埼玉行くんですよ。なんで兄様初日二日目で、声枯らしちゃまずいかななんてこともいろいろ考えてるんですけど、まあ、いっかってちょっと思い始めてる。でね、ちょっと M1 にも影響が出始める可能性は、ありますけども、ちょっとね、まあ今のは完全に、余談ですけども、皆さんは無理のない範囲で、この、アニメソング夏の祭典を楽しんでいただければなと思います。ということで、長時間ありがとうございました。今年アニメのサマーライブ2024見る前特集はこんな感じでございます。去年はね、見た後特集は熱文字の方ではできなかったんですけども、その代わりといったなんですが、YouTube の方でアニサマ2023のライブブルーレイを見ながら僕が15時間ぐらい喋ってる、配信のアーカイブが残っておりますので、そちらも興味ある方はぜひともご覧いただければなと思います。ということで、ありがとうございました。
パソコン教室、スマホ教室しません。